はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマは聞き上手になれ。聞き上手になれ。おはようございます。聞き上手になれ、これはどういうことかっていうところなんですが、昨日ふっと気づいたんですけど、今 YouTube やってるじゃないですか。で、以前もですね、動画をやっているわけですよね。通信講座で動画をやってたと。で、今なんか本当ここの数日なんですけど、すごいなんかその自分の目線とかですね、顔まではちょっと見てないですけど、目線をすごいですね気にするようになってしまってですね、いいのか悪いのかちょっとよくわからないんですけど、よく見ると今いろんな人の YouTube やってる人って、ちゃんとカメラ見てるんですよ。で、僕は基本見ないですね、見てないんですね。だから余計ですよね。なんか、あ、みんな見てたな。でもカンペ見ながら喋ったりするので、やっぱ目が泳いでるんですよね。で、なんか気に入らないなと思って、こう、何度か撮り直す機会が増えてですね、いいのか悪いのか、わからないんですけど、ひとまずはですね、ちょっとは、進歩してるんだろうと思いながらですね、内容的にはあんまり、ちょっとは違うんじゃないですか、1ミリぐらいは。良くなってるだろうと思いながらですね、続けてはいるんですけれども、ここに来て少しやっぱ進化の度合いっていうのが減ってきて、最初字幕入れて、で写真入れて、ね、次どうしようっていうので、特にないですけども、なんかこう改善してほしいというかですね、こういうのがあったらいいなっていうのがあれば、可能な範囲ではやりますけど、聞けたら聞きたいなっていうのはありますね。で、今日の聞き上手になれっていうのはですね、全然引っ掛けてないんですけど、今のと、聞き上手になれっていうのはですね、どういうことかっていうことなんですけど、質問って苦手な人すごい多いじゃないですか。で、実際僕も結構苦手なんですね。なんかわからないと思って聞くの苦手なんですよ。で、一方では私聞くの平気っていう人がいますよね。で、これ平気だからいいっていうわけでも実はなくてですね、気をつけてほしいなっていうことが多々あります、質問に関しては。で、よく質問してくる人って多いのは何も考えずに聞いてくる人多いんですよ。何も考えずに聞くっていう。で、僕はもうよっぽどの状況の時はですね、写メしてとりあえずわからないと送ってくださいって言うんですね。わからないと。で、これはなぜかっていうと、その問題の解釈の仕方とか、ここはこう考えるんだよってことを教えてあげるべきだと思ってる時ですね、それは。で、言うんですよ。基本みんなに言うんですよ。で、ほとんどの人は送ってこなくて、送ってきた人には可能な範囲で一番これはこういう解釈、こういう解釈っていうふうにして、経験値として積んでほしいなっていうところがあってですね、やるんですね。よくあるので、例えば、そうですね、それはそれでいいんですけど、こう自分がわからないものに対して聞いてくるっていう時にですね、わからないから聞いてくるんですけど、ノーストレスで聞いてくるっていう場合が多いんですよ。要は、あれ、わからない、教えてくださいみたいな感じで聞いてくるケースがあって、僕は構わないんですけど、もったいないっていうのがあるんですね。で、どういうことかっていうと、人ってですね、問題でもそうですけど、間違えた問題ってみんなやり直しますよね。でも正解した問題って分かってても分かってなくても次行くじゃないですか。いっかって。よくないんですよ、本当は。絶対やらないといけないんですけど、行きますよね、次へ。で、これがいい例でですね、やっぱ間違ったって思うとですね、あーって思うんですよ。で、いかんいかんと思ってこう解説見るんですね。で、大きい小さいはあるんですけども、理解をして次へ進むわけですよ。で、間違ったからこそ解説を見る気になったわけですよね。聞く耳を持ったわけですよね。間違ったからこそ。 正解したものっていうのは聞きたくないんですよ。もう合ってるからいいじゃないですか。もう私合ったから聞きたくないですみたいなノリですよ。ちょっと変な話なんですけどね。でこれって質問でも言えることでですね、パッと思いついてパッと聞くとパッと忘れるんですよ。本当にパッと聞いてパッと言われてパッと忘れるんですよ。これ本当なんですよ。不思議なもんで、まあ、その場はすぐはね、もしかしたらああそっかなるほどって思ったりするんですけど、本当言うとだけどね、恐ろしいほどすぐ忘れますね。いい例があってですね、僕よく言うんですけど、全く同じ人が全く同じ文言で全く同じ質問してきたんですよ。僕その時に当時ですね、あこれいかんわと、僕こそですね速攻で答えちゃいかんなと思ってですね、ちょっと間を置いたりですね、あるいはちょっとワンクッション質問してみたりしながら、その人の印象に残るようにまあちょっとやり取りをしてから答えるようにしたんですね。それ以降ね、今はそうですね、逆に答えますね。今はもうすっと答えるかもしれないですけど、なんかあれと思った時はそういうふうにしてますね。本当に分かってるのかなと。これ何で判断するかというと、実は質問の内容なんですよね。確信ついたところで詰まってるところが分かったら、まあ、そこはすっと教えてあげるんですけど、おかしなところで詰まってる時っていうのはもう大体危ない時なんですよね。だからその時はちょっと気をつけて答えるタイミングずらしたりとか、ちょっと寝かせたりとかしてですね、自己解決できる機会っていうのを少しだけ持ってやるんですね。で本当のいい聞き方っていうのがあってですね、自分にとってですよ、質問する相手にとってはもう別に自由でいいんですけど、自分にとっていい印象に残る質問の仕方というのは、やっぱり少しだけ調べてみるっていうのがすごくいいんですね。パッと調べてみて、いやなんかわからんなと思ったらまあ聞くと。これ毎回やってたら大変なんで、時々でも構わないんですけども、そうした時にですね、答えもらうと、ああなるほどってなるんですよ。そのああなるほどっていうのがですね、自分にとってすごく宝になりますね。やっぱね、確かにこれネットでいくらでも転がってるっていうんですけど、調べてもなかなかヒットしないことってマジであるんですよ。僕らでも手こずる時があるんで、だから僕らは全部調べなさいって言わないんですよ。難しいんです、これ調べるのも。だけど調べようとしてみると、その質問に対してですね、少しちょっと引っかかりができますよね。引っかかりっていうのが、で引っかかりができた状態で聞くと、なぜか人ってですね、スッとするんですね。ああなるほど、そこそこってなるんですね。ちょっと汚い話ですけど、こうお腹痛いお腹痛いってずっと我慢しててですね、トイレに行って出したらですね、ものすごいすっきりしますよね。まあなんと一緒ですね。なんかちょっと一緒か分かんないですけど、ちょっとしたストレスを与えるってことですね。なんか空間演出なんかでもですね、わざとこう入りにくいような状況にして、何枚も扉開けてからパッと入った瞬間の開放感っていうのと、いきなりドア開けたら開放感っていうのとではね、やっぱ違うんですよね。ディズニーランドでも死ぬほど並んでですね、行列から出た瞬間にお城までズドーンと見えるわけですね。うわーってなるんですね。そういうちょっとしたストレスっていうのが自分に与える影響って、何もないものよりは大きいんですよね。まあ、なので質問に関してもですね、一度ワンクッション置いてから、聞くとか、一個ちょっと調べてから聞くって、思った以上に自分にとってはですね、なるほど感って大きくなるので、ぜひやってみるといいかなと思いますね。しょっちゅう無理ですよ。パッと聞きたきゃ聞いたらいいんですけどね。あとはこっち の, 腕の見せどころですから、パッと聞いたところでですね、それをいかにですね印象に残すかね、あるいはそのをいかにですね忘れさせないね、それはこちらの腕にもよりますので、そこは気にしなくていいんですけどね。あくまでも自分目線で考えた時の質問力っていうのをですね、磨いていくと、より一層ですね、その勉強の質っていうのが上がるかなと思いますので、ぜひやってみてほしいなと思いますね。聞き上手になれ。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。